会社の秘密。企業にまつわる気になる疑問を解決する会社の秘密。さあ今日は象が踏んでも壊れないアームフレイルでおなじみサンスター文具株式会社の秘密に迫っていきます。サンスター文具株式会社は1940年学習文具製造を目的として創業されます。1952年株式会社サンエイ社として会社組織になります。販売も拡大していきます。1959年現在のサンスター文具株式会社に社名を変更しました。ステーショナリー、ファンシー、ホビー、アイデアギフト、年賀用品、幼児のチーク商品、ディズニーキャラクターブランド商品などプレミアムノベルティ商品の企画開発製造および販売を手掛けています。さあ今日は電話がつながっています。サンスター文具株式会社 MD 部広報グループの山本雄三さんです。山本さん、おはようございます。
はい、おはようございます。
よろしくお願いします。
はい、
サンスター文具というもともとはサンエイ社という会社の名前だったんですけれども、
はい、
いつ頃からこれこの名前に変わったんでしょうか。理由を教えていただけますか。
戦後ですね、復興の日本の子どもたちにですね、素直にやっぱり覚えてもらえる社名ということで、やっぱり関係者じゃ硬いじゃないですか。
あ、なるほど。
ですので、サンスター文具ってついたのは1959年からなんですけれども、やっぱり子どもたちってなると空を見上げればですね、誰でも見えるのが太陽と星なので、日本の隅々の地域すべての子どもたちに平等に、覚えてもらうためにはこの太陽と星がつければいいんじゃないかなとうちの創業者が考えたようですね。
ああ、それでサンスターになったわけですね。
はい、よく歯磨きさんと間違えられるんですけど全然別会社なんですよね。
なるほどなるほど。
あっちの方はもう朝晩も歯を磨くってことでつけられたんじゃないかなと思いますけどね。
なるほどですね。はい、みんながこう見つめられるものというところですよね。
はい、
この
サンスターなんですね。
やっぱりヒット商品といいますと、まあ、象が踏んでも壊れない、もうこのコピーは本当すごいなと思いますけれども、
そうですね。
この、アームフレイレなわけですが、これはいつ頃どういうきっかけで開発されたんでしょうか。
これは発売はですね昭和40年ですね。有名なテレビ CM は42年、その後の2年後から、テレビで始まったんですけれども、それまでの筆入れっていうのは、ほとんどがセルロイドだとかプラスチックだとか箸箱タイプの、筆箱がほとんどだったんですね。ただセルロイドは壊れにくい、柔らかいから壊れにくいっていうこともありますが、まだ学校や家庭の中には火が結構あった時代ですので、ストーブだとかいろんなものでですね、
ありましたね、
燃えやすいっていうのが欠点でしたから非常に危ないじゃないですか。
はい、
でプラスチックは逆に燃えにくいんですけども、落としたら割れちゃうというちょっと欠点があったもんですから、じゃあ丈夫で長持ちする筆箱をということで、結果的にはこの筆入れが できたんですが、それにはいろいろと開発秘話がありました。これがですね、うちの今の伊藤会長っていうのがまだおります、頑張っておりますけれども、会長が営業だった頃に、じゃあ丈夫な筆入れってことで、たまたまテレビのニュースでですね、湘南の暴走族が、信号機に石を投石してたっていうニュースが流れてたのをたまたま見て、でこれが割れないっていうことで、これおかしいんじゃ、どういう素材なんてできてるのかなということで地元の警察に聞いてみたらしいんですよ。うち台東区にあるんですけれども、そうするとこれがポリカーボネートだっていうのが分かりまして、もう当時はポリカーボネートってそんなには製品化されてなくて、ヘルメットだとかそういった信号機に使われてるっていうのが分かったんですね。ただもうあまり流通してない素材なので、やっぱり原価が原材料費が高いっていうことで、これをいかにしてというところでいろいろ苦労したみたいですけれども、会議ではかなり反対されたみたいですね。丈夫だと買い替えてくれないから。
なるほどね。
そんな筆箱作ってどうすんだって言われたらしいんですが、やっぱり子供のためになるものだとかいいものだってことになれば、他のメーカーとの競争もありましたけれども、それでやっと商品化にはなったということですね。
はい、いや確かに言われてみると壊れないっていいなと思いますけど、売る側からするとね、壊れなければ買い替えませんもんね。
そうなんですよ
単純にね、
もう壊れるから次のを買うっていうのが、うん、まあ、買ってくれるっていうのがもう子供たちのあれですから、わざと壊してた筆を困ったでしょうしね、
うん、はい、買ってほしいからですね、
う
ん、なるほど。まあでもそのやっぱり子どもたちのためにというところで発売になったわけですけども、
はい、
やっぱり発売されて、それから昭和42年からですか、あのコマーシャルですね。
そうですそうです、
これはすごく印象的ですけれども、これはあのゾウさんが出てくるじゃないですか、実際踏んだりなんかして、
はいはいはい、
ね、あのゾウさんはどこから来たゾウさんなんでしょうね。
初めはですね、あのまあ子供たちに一番身近な動物に踏まするのがということで、まあ、その頃からクマモンがいればクマモンに踏ましたかも分かんないんですけれどもやっぱり重たくて大きくてってなっちゃうと、ゾウが一番身近で動物園にもいたじゃないですか、
うんうん、そうですね。
でじゃあちょっとロケに貸してもらえないかなっていうんで上野動物園に行ったらしいんですが、やっぱりあの都営ですから、そういう民間の CM にはダメだっていうことになって、それでいろいろと探し歩いて、結果的には第1弾目の CM、まあ、あれ何弾も出してるんですが、伊豆のシャボテン公園にゾウさんがいたらしくって、それを借りて撮影したみたいですね。そこでロケしたみたいですよ。そうです、私もそのテレビ CM 見てましたけど、まあ、その時はまだ小学校5年か6年ぐらいで、あの頃はまだ中学生ぐらいまでああいう箱型の筆箱は使ってたもんですから、今の子はもう今の筆箱っていうのはもう 1,2 年生ぐらいまでしか使わないんですね。あとはもうチャック式のソフトペンケースって言われるものには変わってきちゃいましたけど、あの頃はもう中学生ぐらいまではずっとああいう箱型のタイプだから筆箱っていう言い方をしてたんですけど、今は筆入れっていう言い方になってきてますから、そこがちょっと違ってきてますね。
あ、やっぱ変わってきてますね、
はい、で私もそういうふうに経験してたこともありましたので、まあ、うちの会社入社した時は、まあ、そういうこともあって入社したんですけれども、CM のプロっていうのはいろいろあったらしくって、第2弾3弾になってくると結局上野動物園とかも借りれたみたいですけれどもね。
あ、
はい、いろんなバージョンがあるんですよ。途中からカラーになったんですが、これはあのうちのホームページにもアムテーゼのコーナーがありますので、ご覧いただければ懐かしい CM をご覧いただけると思いますよ。
もうこれね、皆さんあのホームページ、はい、ぜひご覧ください。あの、
はい、
懐かしいコマーシャル流れておりますんでね、
サンサブングで検索してもらえばすぐ出てきますので、
はい、
もうただゾウさんっていうのはあの結構繊細なんで踏まないんですよ、筆箱をだから最初は足を上げた瞬間にフッとこう投げ入れて、下ろす瞬間に投げ入れて、それでそこを撮影したっていう話も聞きましたね。
なるほどね、まあ、動物相手ですからね。
実際これは 1.5 トンの真上からの圧力にはもう全然平気なんですけれども、うん、はい、よく子供たちが買っても壊そう壊そうとするじゃないですか、私もその手でしたけれども、やっぱり斜めの圧力には弱い部分もあるので、
あ、
コンクリートの壁とかにも斜めにも思いっきりやるとやっぱりひびがいっちゃう場合もありますね。
なるほどね、
まあ、それでいろんな投書だとかあれも来たみたいですけども、それ以上に買っていただいたお客様すごかったから、かなりの本数は売れましたね。これが昭和40年代はずっとかなりこれで稼がせていただいたということです。
へー、あのアーム筆入れ、この名前はどこから来たんですか。アーム、
これはその当時、はい、テレビでやっぱりプロレスが結構流行ってたんで、これのやっぱり名前をつけたのっていうのはあの、プロレスラーはやっぱり筋骨隆々としてて、はい、やっぱり二の腕がもう腕ですよね、アームですからね、
はいはい、
そこがもうそのマッチョな体のもう見てた子供たちもヒーローとして憧れてたから、やっぱり強さの印っていうところでアームっていう風につけたみたいですね。
あ、そこからアームになってるわけですね。
そうなんですよ。
なるほどね。聞くところによりますと、今でもこう、まあ、学校指定としていろんなところでも売られているということですけれども。
そうですね、もう 文房具屋さん自体が今少なくなってきましたけれども、こういう地味な筆箱っていうのはもう置いていただいてるところは少ないんですが、学校の指定としては大阪のお手門小学校っていう私立の小学校さんの校長先生が大いに気に入っていただきまして、やっぱり物を大事に使うっていう姿勢からもう学校の売店でもうこれだけを使いなさいっていう形で今でも継続して売っていただいてますよ。
なるほどですね、はい、確かにもう今はねどんどん移り変わっていくのが早いじゃないですか、回転がね。
そうなんですよ、キャラクターで売れる場合の方が多いですからね今は。
ね、そうですよね、
ですのでもう次から次からと、筆箱は今でも出してますけれども、ただこのアムジェルも今でも新バージョンではありますが、出しております。ですから一般のこれもホームページには販売店載ってますから、どうしてもって言われる方はお父さんお母さんの方が懐かしくて子供に買い与えてくれる場合が今多いんですけれども、勉強にもなると思いますよね、こういうものがあるんだよっていうことでは。
そうですね、
はい、ちょっとそういう今売り方の方が多いでしょうね。まあ、新入学時期になれば、そういう時期だけ置いていただけるお店も結構増えますけれどもね。はい、
ね、
一昨年だったかな、フジテレビの函館っていう番組が今すごい一人で撮ってますけれども、あちらの方で正月スペシャルで放送してもらって、その時は伊藤会長も出演したんですけれども、実際にうちの会社の前に像を連れてこられましてですね、それまでは何と対決するかは全然教えてくれなかったんですが、うちの会社は前が狭いって言うんで像が降りないからって言うんで、結局千葉の方で市原象の国ってところがありまして、そこへ連れて行かれましてですね、
はいはい、
そこで対決したんですが、実際勝ちましたけれども私のあれに映ってまして、会長の横に、もしなっ壊れたらどうしようと思ってもう気が気じゃなかったですけども、あれの評判も良くて、もう再放送2回ぐらいされて、あれで結構知名度が広がりましたね、おかげさまで。はい、
また新たにっていう方もいるでしょうね。
そうですね、うちはアムジェだけじゃないんですけどもねでも今でもやっぱり取材の一番トップに来るのはアムジェってなってますね。
やっぱりですね、
やっぱり50代とか40代の方っていうのはアムジェ懐かしいんじゃないですか。
ちょっと象のマークがねあったりなんかして、
そうですそうです、
印象的に残ってますけども、
他でもスパイ手帳だとかスマイルマークのラブピースだとか、もう大ヒットした商品は結構やってるんですよ。
ちょっと今その商品名が出ましたけども、はい、はい、もう他にもね実はねたくさんあるんです。このアーム筆入れの専門店みたいに思われてる方もいらっしゃるかもしれませんけども、
そうなんですよ、
たくさんね文具用品も含めていっぱいありますので、これはもうホームページご覧いただくと商品たくさん紹介されてますから、
新鮮です ね、はい、
ありますけども、今一番山本さん最後に、おすすめ1個あげるなら何ですか。
これはですね、うちのステッキルシリーズって言いまして、スティック状になった文具で第1弾ハサミ、第2弾がホッチキスって形で、はい、大ヒットしてるんですが、今度第3弾で、まだマルヒというかもう行っちゃったらしょうがないんですけども、熊本の方だけに8月の下旬にはその第3弾として今度はルーペが出るんですね。これは40代50代向けのご婦人向けに口紅型スティック型のですねリップの形をしてる、今パソコン駆使されてる方もいいから、40代からもう老眼始まってる方も多いでしょう、
はい、
これはもう精度の高いルーペが入ってます。これが8月の下旬から発売します。
はい、もうちょっと先行紹介させていただきましたけど、
なんか熊本の方はみんな釣れない方が多いのかなと思いましたけど、結構面白い、松崎さん面白い方で安心しました。
あ、そうですか。
何でも答えても阿蘇って言われるのかなと思いましてね
そんなことないんですよ本当、
はい、はい、面白かったです、は
い、ということで、はい、もういろんな商品、新しい商品も出ますんで、ぜひ皆さんね、はい、ご覧いただいて店頭でチェック、ね、手に取ってご覧いただきたいと思います。
はい、はい、よろしくお願いします。
ということで、もう今ももちろん皆さん愛用されている方も多いでしょう、象が踏んでも大丈夫なアーム筆入れ、このサンスター文具株式会社の秘密に迫っていきました。お話を伺いましたのは、MD 部広報グループの山本雄三さんでした。山本さん、はい、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
以上、会社の秘密でした。